ハレルヤ。もう一回ですね、主にあって、共に、挨拶というかですね、栄光を期して言いましょうか。ハレルヤ。イエス様に栄光を期して大きな拍手をあげましょう。ハレルヤ。お願いします。数週間前にですね、左足首をですね、剥離骨折してですね、で、まあそんな大したもんではないんですけども、まあ、ちょっと痛くてですね、でそれでもまあ私の性格的にですね、あまりこうなんていうんですか病人に思われたくないというエゴがですね働いて、まあ普通に歩いてですね、まあ法事行ったりとかですね、いろいろしてたんですけども、まあやっぱかばって歩いてたせいか、まあこっちはだいぶ良くなったんですけど、歩いてたせいかこっちがですね、こう膝にむちゃくちゃ負担がかかっててですね、昨日一昨日ぐらいからすごく水が溜まってるのか、なんかあんまり曲げれなくてですね、人間の体というのはなんて脆いものなんだとですね思いながらもですね、心は燃えております。あ、寒い時期が入って、ね、になってきてですね、本当に、皆さん風邪とかですね、体にはですね十分気をつけてですねください。感謝します。好きなものというのはですね、詳しくなるわけですね。皆さんも好きなものがあると思います。でそれはですね、好きであればあるほどどんどん詳しくなっていくじゃないですか。先日私ね、テレビをですね、まあたまたま見ていた時にですね、あ、面白いクイズ番組がやってたんですよ。今こういうのやってんだなと思いながらですね、それが100人の人たちがこう集められて、皆さん知ってる人いるかもしれないですね、スタジオに集められて、でそれぞれがですね、もうその大好きなものがあるわけですよ、分野がね。ある人はですね昆虫が好きだったり、ある人は何でしょうね、こうなんかのプロ野球のやつが好き、大相撲が好きとかですね、いろいろこうあるわけですよ。でもうそれに関するクイズをやるんですけども、まあその一人選ばれてですね、一人対他の99人でですね、こうそのクイズ対決をするわけですね。で、もう全部の人たちをこう倒して、まあ、5問か6問ぐらいですね、あるんですけども、全部クリアしたら100万円もらえるというですね、クイズ番組があるんですよ。で、あれとか見てたらですね、すごいなと思うんですね。昨日もやってた、それ、そういえばね。で、昨日ね、100万円取った人がいたんですよ。それがね、ペヤングが大好きな人だったんですね。もうとにかく30年間ひたすらペヤング食べ続けたと。で、ペヤングが好きで好きで、好きだったらどうなっていくか、むちゃくちゃ詳しくなっていくわけですよ。ね。もうペヤングの種類から、ペヤングのその材料のですね、もうその、もう数字ですね、何カロリーかとかですね、もう全部知ってるわけですね。で、まあ他の人とですね、対決しながら、まあその100万円持っていきましたけども、あ、好きなものというのはですね、詳しくなっていくんだなということですね、私たちはよくわかります。で、私の、まあ、息子がですね、そこにね、長男いますけども、彼は今もですね、まあ、今日もティラノサウルスの服を着てますけども、とにかく恐竜が大好きなんですね。で、大体どんな恐竜でもですね、これ何恐竜って、こう、なんて名前なのって聞いたら即答できるぐらいのですね、もうあれそれ何サウルスとかですね、これ何サウルスとかですね、もういろいろ知ってるわけですよ。で、この恐竜はどんな特徴でどんなも食うかとかですね、むちゃくちゃ詳しくなってくるわけですね。ただそんな彼もですね、まあ恐竜との出会いがあってですね、まあそれは、何年前でしょうかね、彼がまだ2歳とかですね、そのくらいだったかもしれないんですけども、まあ恐竜という存在を知り始めて、なんとなく興味を持ち始めた時期にですね、私たち家族でですね、沖縄に行った時があったで、沖縄に行って、まあ兵器恐竜好きだから、沖縄にはヤンバルなんちゃらパークみたいな感じでですね、恐竜がこう出てくる、もう本当にその何て言うんですか、こうそのサイズの恐竜がもう動く、結構リアリティある恐竜が出てくる、そのジャングルみたいな、まあパークですね、そういう場所があるってことを知ってですね、あ、兵器最近恐竜好きだから、ちょっとそこ行ったらむっちゃテンション上がるんちゃうかと思って連れてった時があったんですよ。で、まあその入り口でですね、チケット買って入ろうとしてですね、まあ入り口が恐竜の口になってるわけですけども、その恐竜の口の入り口のですね、横に、まあ恐竜、ちっちゃめの恐竜が、置いてあったんですよ。 で、いざですね、エイキを抱っこして入ろうとしたときに、その入り口にいた恐竜が動き出したんですよ。わーって。もちろん、ね、作り物ですから、こう、わーって。でもね、それを見たエイキがですね、まあ、衝撃だったんでしょうね。本当に動く恐竜見たの初めてだったんですよ。もうね、この世のものとは思えないものみたいな顔したんですね。それがこの写真なんですけど。すごくないですか。もうね、発狂したの、うわーと。これが彼がですね、恐竜と出会った時の、衝撃を物語る顔。ここからよくあんな恐竜好きになってくれたなとですね、私は今も思ってるんですけども、もうとにかく、うわーと。で、大好きなはずの恐竜をですね、もういっぱいいるのにですね、ひたすら私から離れずにですね、ほぼ見ることなくそのパーク終わったという、ね、もう衝撃だった。いやー、今日ね、一つのテーマですよ、これね、この顔。ね、はい。そう、まあ、好きなものだからですね、詳しくなっていくわけです。好きだから、作りたくもなっていくわけですね。礼拝中よく英気がですね、絵を描いてほしいというわけですよ。まあ、ほとんど9割型、まあ、たまにクワガタ描いてほしいとかも言いますけども、9割型ティラノサウルス描いて、モササウルス描いてとかですね。まあ、好きだから自分でも描きますし、作りたくなるわけです。うちに行ったらですね、恐竜のフィギュアみたいなのいっぱいあるんですね。そこで英気がですね、ジュラシックワールドを作るわけですよ、いつも。すごいクオリティ高いんですよ。ね、なんかお城みたいなのがあってですね、建物みたいなのがあって、もうそこに恐竜が何匹かこういるみたいな。好きだから作りたくなるわけですね。皆さん、神様はあなたを作りました。アメン。なぜ作ったでしょうか。好きだから作ったんですね。全ての作品は作りたいと思う存在がいたから生まれてきます。どこに愛してないものをですね、作る人がいるでしょうか。好きじゃないものを作る人なんていないんです。なぜ作るのか、なぜ存在させるのか、愛してるからですね。神様があなたを愛していながら、いないとするならば、あなたという人物は今存在していません。アメン。あなたは愛される存在として今生まれているんですね。で、2章のですね、実は今日開こうと思っていた御言葉は、くしくもですね、先ほどのぞむさんがですね、開いた箇所とですね、丸かぶりしているというね、すごいな、これ、御霊の一致というか何なんだろうと思いながらですね、まあ、まあ、僕はちょっと長めですけども、2章の8節から18節、羊飼いに現れたですね、まあ、グッドニュースからですね、一緒に分かち合っていきたいと思いますけども、ルカの福音書2章の8節から18節。それではですね、ちょっと長めなので皆さんと私で交互に読んでいきたいと思います。私8節読みますので、皆さん9節順番にですね、読んでいきましょう。お読みします。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で予番をしながら羊の群れを見守っていた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように。そして急いで行って、マリアとヨセフと会話を受け寝ておられる緑ごとを探し当てた。 皆さんで、それを聞いた人たちは皆羊飼いたちの話したことに驚いた。アメン。聖書ってね、もうなんか淡々と書いているので、あまりこのドラマチックさがですね、伝わってこない時がたまにあるじゃないですか。でもね、この話というのはさーっと書いてますけど、もう相当衝撃的な話ですよね。皆さん、羊飼いがですね、まあベツレヘムからちょっと離れたその野原でですね、予番してたわけですよ。羊飼いでも野宿ですからね、基本ね、寒い時期です。予番してたの、寒いなと火を起こしながらやってたかもしれません。そしたらいきなりですよ、皆さん、パーッと開くなって、あ、明るくなって天使が現れてですよ、皆さん、わー、やりだすわけですよ。ちょっとさっきの英気の写真出してもらっていいですか。これですよ、皆さん、その時は羊飼いに、いやーと、これが出てくるわけですよ、いやーと、きっとびっくりしたと思います。ね。ありがとうございます。羊飼いたちはひどく恐れたとか、そんな感じじゃないんですよ、多分。いやーでしょ。ね。そして言うわけです。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。神様の愛が形となって、ある意味で最初にこの地に知らされた箇所というか、本当にこれは福音のですね、もう本当に原点というか、ここから福音のこう知らせが、福音の働きが始まっていくような、そのような、皆さん、衝撃的な箇所ではないでしょうか。この箇所からですね、3つほど皆さんと分かち合っていきたいと思いますけども、まず1つ目に、救いの道は全ての人に用意されたということです。アメン。皆さんで言ってみましょうか。救いの道は全ての人に用意された。アメン。その救いに対象外になっている人はいないということなんです。漏れている人はいないということなんです。この民全体の、あなた方のための良い知らせ、それが皆さん福音なんです。救い主の誕生をですね、一番最初に聞いたのは王様でも聖書学者でも宗教学者でも、あるいは立派な階級の人でも、そういう人ではなく羊飼いだったってことが書かれてるんですね。皆さん、この時代、皆さん、羊飼いだけたちだけがこのことを待ち望んでたんでしょうか。いや、違いますよ。すべての人たちが救い主を待ち望んでいた。いつその救い主は現れるんだと期待していた。その時に、なんとこの、やっと来たその救いの知らせが、羊飼いのところに行くって、皆さんどうなんですか。ちょっと効率的にはやばいですよね。普通に考えたらおかしい話じゃないですか。ね。みんな待ち望んでたにもかかわらず羊飼い。ね、先ほど野妻さんも言ってましたけども、羊飼いというのは最も低い層に部類する、ね、階級に属する人たちです。基本的には社会からも外されていくような人たちですね、うん。まあ、この羊飼いたちは特にそうだったでしょうね。ベツレヘムのから離れたのに生活していたので、よく考えてほしいんですけども、皆さん、この救いの知らせというのは一刻も早くみんなに知らせなければいけない、みんなに伝えられなければいけない知らせじゃないですか。だってずっと待ち望んでたんだから。私たちがもし大事な大事な情報をみんなに伝えなければいけない、この日本に伝えなければいけないとしたらどうですか。まず確実に信頼できる人にします。その人が言うなら間違いないとみんなが思っているような人にするでしょうね。あるいは国のリーダーたちや政治のリーダーたちや国に影響力を持つ人たちに 伝えなければいけないと思うのが普通じゃないでしょうか。そうですよね。そうすればみんなに伝わっていくんです。早く広がっていくんです。しかし御使いが最初にこの知らせを伝えたのは何の影響力も持たない羊飼いたちだった。なぜ神様はこういうことをしたのか。丸一、もう一度言います。この救いが全ての人のためのものだからです。この救いの知らせに対象外がいないからです。身分の低い人も高い人も貧しい人も富んでる人も等しくこの知らせを受ける資格がある。先ほど言いました、存在してるというのは皆さん神に愛されてるからと言いました。アメン。あなたが存在しているのは神様に愛されているから存在していると言いました。すべての人が神の愛の対象であるから。身分は関係ない、人種も関係ない。最も低い層に羊飼いに伝えられたのならば、これはすべての人に伝えられるべきものだということが表されているんじゃないでしょうか。ある人は私なんてと言うかもしれない。私なんてそんな恵みを受けるには値しない。私なんてほどほどな人生歩んでたらいいんですよ。私なんて、私なんてそんな幸せの高望みはしません。私なんてそんなもんなんです。そういうふうなアイデンティティを持っている人多いかもしれないけどね、まさにその私なんでと思っている人にこそ救いが与えられているんだということが表されるために、私なんでと思っていた羊飼いにまずその知らせが来たんではないでしょうか。二つ目に、二つ目というか丸二、なぜ羊飼いに真っ先に伝えられたのか。皆罪人だからです。イエス様は言いました。私は罪人を救うために来たって言ったんですね。あなたが影響力ある人だから福音に出会ったのではありません。あなたに立派な肩書きがあるから、あなたが今まで頑張って生きてきたから救いが用意されたんじゃない。あなたがみんなに信頼される人だから、あなたが人格的に優れた人だから、あなたが才能豊かな人だから、あなたが学歴が素晴らしくて優秀な人だから救いを得たんじゃないですよ。あなたが罪人だったから、あなたが罪人だったからこの救いはあなたに訪れているんです。罪人だから、そんなあなたを救うためにイエス様はこの世に来られたんです。私ね、先日、その病院に行ったわけですよ。朝9時に開く病院にですね、行ったの。で、ちょっと早くに行こうと、病院って混むと聞いていたからね、ちょっと早めに行こうと思って、8時50分ぐらいにその病院入ったんですよ。そしたらね、そこにね、もう先に10人ぐらいいたんですよ。早っと思いながら。病院すごいなと思ってですね、教会もこんな風にならないかなと思いましたよ。もう始まる10分前にはもうみんなめっちゃいるみたいな。よく見てみたらね、みんなおっさんだったんですよ。男しかいないわかったの。すごくないですか。もう中にはもうこんないかつい親父がですね、病院に座ってると思ったらちょっと笑けてきてですね病気には勝てないんだなとねみんな朝8時50分始まる10分前の病院10人ぐらいいて、みんな男って、皆さんちょっと強烈ですよ。すごい男しかいない。私も男だからね、一緒に座って強く見せてるかもしれないけど病気には勝てないわけですよ。病気になったらどうするか、病院行かんといけないわけですね。そうですよね。どんな人でも、どんな正しく見える人でも、どんな誠実に見える人でも、みんな罪人なの。みんなイエス様の救いが必要だから、だからイエス様はこの地に来てくださったんじゃないですか。 二つ目に、この福音がもたらすのは、その向かっていく先にあるのは、栄光は神に、そして平和は地にということですね。この知らせの後、天の軍勢が現れたんです。さらにですね、衝撃ですね。うわぁ、軍勢ですよ。数えきれない。羊飼いたちのためにそこまでするかなと思いませんか。5人ぐらいのですね、例えば、ね、アットホームな雰囲気のライブでですね、もう音響のすごい、なんつうんですか、もう最高級な音響を用意して、もう照明バンバンやってて、もうわーってライブやったら弾くでしょう、ね、いや、もっとこのサイズでいいですよみたいな、私たちサイズでも十分ですって、多分こっちがビビるぐらいですね。羊飼い、何人かの羊飼いの他、別にそんな客いるわけじゃないのにですね、天の全部引っ下げてくるような、これが天国だみたいなですね感じで来られたらびっくりしますよね。いやーと、そしてみんなで歌うわけです。天の軍勢が大合唱して、糸高きところに栄光が神にあるように、地の上に平和が御心にかなう人々にあるように、福音が伝えられていくときに、そこでなされていく、そこで現れていく、それは栄光が神に帰されていくということです。そして同時に平和がこの地に、御心にかなう人々に訪れていくということなんですよ。平和とは何でしょうか。戦争がなくなることなんでしょうか。争いがただなくなることなんでしょうか。不自由なく暮らせていればそれは平和なんでしょうか。じゃあ今の日本は本当に平和ですか。ある側面から見たら平和かもしれない。でも皆さん、日本の中で毎年何人の人が自分で自ら命を絶つか、何人の人たちが誰とも関わらずに息を引き取っていくか、何人の人たちが、いくつの家族が離れていくか、私には思うわけですよ。平和ってもっと個人レベルで訪れていくことなんじゃないかなって、もっと言ったらその人の心に来ることなんじゃないかなって。ただ何もなく暮らしているのが平和というよりは、平和というのは本当に愛することができる、愛し合うことができる、許すことができる、受け入れることができる、使えることができる、そういうことなんじゃないかな。皆さんの中にはもしかしたら受け入れられない人がいるかもしれないし、もしかしたら本当の意味で愛することができない人がいるかもしれないし、もしかしたら許せない人がいるかもしれないし、もしかしたら関わりたくない、あの人さえいなければいい、そう思ってしまう人がいるかもしれないし、あるいはそれはもしかしたら自分に対してかもしれないし、でもね皆さん、平和というのはそのような人たちの心に訪れることなんじゃないでしょうか。地に平和が訪れる、これが生み出されていくために、神がまず私たちに愛と許しを示してくださいました。アメン。神が私たちを愛したときに生じたものがあります。それは何か。痛みです。神様は私たちに救いの道を与えることを喜んだんです。人が救われてほしい、本当にこの愛する人々が救われてほしい、その手を差し伸べした。しかし同時に覚悟しなければいけないことがあった。それは何か。 何よりも大切にしていた、何よりも愛していた、その一人子を手放さないといけないということ。皆さん、神様が一人子を手放すとき全く悩まなかったと思いますか？何にも苦しまなかったと思いますか？私は思いますよ。これは本当に苦しみ抜いた決断だったんじゃないかな。苦渋の決断、これしか救いの道がない。なぜならキリストが人として来られた明確な目的は十字架だったから。十字架、ね、皆さんいいですか？2000年前のあの夜、イエス様は私たちの罪の代わりに処刑されることを約束されて生まれたんです。アメン。この話はですね、前も以前もしたことあるかもしれませんけども、初めてイエス様の口からアバ、まあお父ちゃんですよね、アバお父ちゃん、聖書を見る限りそのアバという言葉がですね出たのはどこだったか。十字架上なんですよ。お父さん、死を目前にしてイエス様が見ていたのは父なる神様でした、ね、苦しみの絶頂の時、人々からも弟子たちからも何よりも父なる神様からも見捨てられて完全に孤独になったキリストが最後の力を振り絞ってアバーってお願いしたわけですよ。頼んだの。お父さん、何を叫んだんでしょうか。何を願ったんでしょうか。彼らを許してくださいって言ったんですよ。お父さん、彼らを許してください。天のお父さんはそれをどういうふうに見ていたのか。最後の力を振り絞り、イエス様が彼らを許してくださいと叫ぶその声を、その言葉を父が無視するでしょうか。無視できなかったんですよ、絶対に。2章の16節、羊飼いたちはその場所に行ったんです。そしてマリアとヨセフと貝羽桶に寝ておられる緑ごとを探し当てたって書いています。その知らせを聞いた羊飼いたちは急いでそこに行き、そして何軒も探して、彼らはやっとその緑ご、赤ちゃんイエス様を見つけたの。その時イエス様は何をしてたのか、こう書いてますね。貝羽桶で寝ておられた。この寝ておられるっていう言葉は、言語ではただ睡眠すやすや眠ってるっていう意味じゃないんですよ。安心して横たわっているっていう意味なの。これね、皆さん、ほとんど聖書に出てこない言葉ですよ。出てくるところではどういうふうに使われている言葉か聞いたら、皆さん衝撃なんですよ。これね、皆さん、埋葬を表す言葉なんですよ。安心して横たわっている。どこに出てくるのか。十字架、十字架にかかってイエス様は降ろされて、その後布にくるまれて墓に埋葬されたじゃないですか。この貝羽桶ってね、皆さん、ユダヤの貝羽桶はね、実はこういう貝羽桶じゃないんですよ。木で作ったような、皆さんが想像するああいう貝羽桶じゃないの。ユダヤの貝羽桶、この当時の貝羽桶は何か、石をくり抜いたものです。大きな石をくり抜いて、そこに藁とかを敷き詰めて、 石をくり抜いた中に緑子が横たわっていた。皆さん、イエス様は十字架にかかって、そしてその後布にくるまれて、どこに埋葬されたか。石をくり抜いた、岩をくり抜いた墓に埋葬されたんですよ。これは皆さん、刀のこの子が、この緑子が何のために生まれてきたかということを示す。イエス様は生まれた時から息を引き取るその時まで父に対して一つの安心を抱いていた、抱き続けていたということを私たちは知ります。何に対しての安心なのか。神はどんな罪人も受け入れてくださる。神はどんな人も許してくださる。それに対する安心なんですよ。ピアノ弾いてもっていいですか。イエス様は父よ、彼らを許してくださいとは叫んだ。父の声は聞こえなかったかもしれない。でもその声が届いたことは確信したんです。安心して十字架で、そして墓で横たわった。緑子の姿はまさにそれを示す姿だった。皆さん、いいですか。皆さん、これは何の救いでしょうか。誰のための救いでしょうか。誰のための知らせでしょうか。もう一度言いますよ。御使いたちは何と叫んだでしょうか。この民全体のための、あなた方のための、すべての人のための印。皆さん、神様はあなたを完全に許してます。許してますよ。あなたを愛してます。あなたを愛することに迷いはなかった。途中でやめもしなかった。最後までその握っていたものを手放して、イエス様はあなたのために送ってくださった。あなたを許しているから、あなたを愛しているから、一切の妥協はしなかった。なんで皆さんは悲しみばかり見るでしょうか。なんであなたは苦しいことばかりに固執しますか。なんで自分のことばっかり見ますか。なんでそんなにマイナスなことばかり目につくでしょうか。イエス様は安心してるんですよ。生まれたその時から、十字架にかかって墓に葬られた時までずっと安心してたの。あなたが愛されて許されているということに対して、これほどまでに愛されているのになぜ受け入れられないですか。これは皆さん、御心にかなう人々にって書いてるんですよ。この平和はね、御心にかなう人々に。誰ですか、御心にかなう人々って。それを本当に必要とする人たちですよ。肩書きとかじゃない、階級とかじゃない、何やってるかやってないかじゃない。本当にその福音は、本当にその愛は、その許しは私のものなんだ、私のためのものなんだと受け入れ、それを必要とする人たちが御心にかなう人たちなんですよ。第三に、羊飼いはそれを目の当たりにして、その後どうしたでしょうか。やったーで終わったんじゃなかったの。彼らはそれを今度は述べ伝えていったんですよ。 自分の身分ももちろん彼らは分かっていました。きっとそれまで辛い思いや諦めたような思い、自己像も低かったかもしれない、私たちなんてという思いがあったかもしれない。しかし彼らはキリストと出会って会話を受ける中で、石のくり抜いた中で寝ておられるそのキリスト、その救いの印を見て、神の約束の成就を見た彼らは黙っていることができなかったの。どう思われてもいい、どう見られてもいい、この知らせを伝えよう。そして彼らは伝えていったんでしょう。伝道って皆さんそういうものじゃないですか。伝道って、私伝道が苦手なんです。私伝道は向いてないです。向き不向きじゃないと思います。私は聖書に詳しくなったらできるわけでしょうか。信仰年数が長くなればできるんでしょうか。関係ないです。聖書に詳しくなってもできない人はできないんです。キリストと出会い、人生が変えられ、本当の愛と許しを受け取って、こんな私も覚えられていた、こんな私も見られていた、見てくださっていた、こんな私も愛されていた、その感動が突き動かしていくものが伝道じゃないですか皆さん。アメ。羊飼いの話を聞いた人たちはそれを否定はしなかったんです。お前たちみたいな身分の者が言うななんて言わなかったの。なんて書いてるか驚いたんですよ。うわすごい、本当か、心動かされたの。私たちにもできるってことなんですよ。アメ。キリストに出会った者の感動は必ず人の心を動かしていきます。皆さん、イエス様はあなたにまずそのことを示してくださった。あなたにその愛と許しを与えてくださった。ならば今度は私たちがその愛を引っ提げてこの地に出ていきましょうよ。このクリスマスの期間、境町クリスマスも23日あります。さまざまなクリスマスイベントがあります。昨日は子どもたちがいっぱいこの場所に来てくださいました。本当にこの時期私もすごく楽しみな時期ですけども、目的は何でしょうか。主の愛と許しを伝えていくんですよ。ここに光があるんだ、ここに希望があるんだ、私もその希望と出会って変えられたんだ、それを証しするために、皆さんこの時期あるじゃないですか。なら私たち本当にそのことをですね、共に伝えてもらいたいと思います。一言お祈りします。イエス様、感謝します。あなたはこの地に来られ、しかも目的は私たちのために十字架上で処刑されるという約束を持ってこの地に生まれてくださったことを感謝します。石をくり抜いて作られたその会話を受ける中で、あなたは安心して横たわっていました。私たちが許されること、私たちが愛されているということ、私たちが受け入れられているということ、父が私たちを見捨てなかったということ、それに対してのあなたの安心がそこにあったことを感謝します。私たちはその愛を受け取ります、その許しを受け取ります。そして羊飼いたちのようにあなたと出会ったその感動を 今度は伝えていくものとなりたいです。どうぞ今今日一人一人の心にもう一度あなたの愛を注いでください。あなたの許しを注いでください。そしてそれを伝えるものと私たちを変えてくださいますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。